5分でデジタルトランスフォーメーション DX 企画書のネタ帳。おはようございます、近森充です。今日も DX してますか？デジタルトランスフォーメーションで変化をつけたいあなたにお届けする DX 推進ラジオです。毎日配信していますので、よかったらフォローをお願いします。さて今日はですね、1月1日昨日なんですけれども、NFT の可能性についてですね、もうちょっとしっかりとですね、認識した部分があるんですね。それはですね、新海誠監督が、作ったですね、この君の名はっていうね、この映画、これをですね、昨日実は正月のですね、正月の午後からですね、君の名はっていうのとですね、その次に、天気の子っていうですね、最新作ではないんですけれども、それをですね、ワウワウでやっていたので見たんですね。その時に、これはもうやっぱり日本のアニメっていうかね、日本のデジタルアートっていうのはすごいなというのをですね、デジタルアートっていうのはすごいなというかですね、日本のアニメはすごいなということを認識したんですね。で、これまでも、私がね、こう NFT のアートって、私はね、アニメとか、そんなに見る方ではないですけれども、それでも、学生の頃ですね、宇宙船ガイムとかですね、それから、ゲッタロボとかですね、ガンダムとかですね、ガンダムはそんなに見ないな。でも、マジガ Z ですよね。っていうのはね、小さい頃から見ていたっていうのもあってですね、やっぱり日本のアニメとかアートとか、少年ジャンプ、少年マガジンみたいなのも含めてですね、やっぱり日本のこういう、なんていうんですかね、漫画の世界とか、こういうのってすごい独特だなというふうには思っていたんですよね。それは今でこそこう全世界がですね、Netflix とかですね、Amazon の、こうムービーとかですね、こういったようにもう世界の映像とかですね、いろんなものがこうみんな見れる時代になってるわけですよね。で、そうするとですね、なんていうんですかね、改めて日本のこの、なんていうのも、稚拙な言い方かもしれないんですけれども、アニメ、漫画、こういったもののですね、可能性とかね、実績ってすごいなっていうふうにやっぱり感じるわけですよね。で、これがね、もともと日本っていうのは島国で、日本から外にね、そんなにコンテンツが出てなかった時代っていうのがあったわけですね。今みたいにインターネットっていうものがもともとはね、なかったわけですから、これがね、インターネット時代になってですね、日本から発信するコンテンツというものが全世界にね、飛び出していった影響で、世界の人たちが日本のアニメとか漫画っていうものを知るようになって、日本に追いつけ追い越せ、好きこそものの上手なれっていうね、日本の言葉がありますようにですね、やっぱり好きな人たちが増えてくるとですね、それに乗じて、上手になってくるということはもう否めないわけですね。日本のやっぱりこうね、コピーっていうものがどんどん出てきたりとか、日本のね、良いところっていうものを吸収して、またさらにいいものを作っていくっていうことがこう発生してくるわけですね。これはね、もうどの時代でも一緒なんですよ。日本だって世界のいいものをね、こうやって取り込んで、日本のいいものにこう仕立て上げてですね、世界に発信してきたわけですから、それと同じようにね、世界が日本をね、日本のいいものを吸収して、やっぱり世界のエッセンスをですね、またその自国のエッセンスとか、自分たちの文化のいいところをですね、取り入れて、また発信してくるっていうのは、これはもう当たり前のことですよね。成長する過程ではね、これはもう絶対あってほしいことではあるわけですね。でも日本のアニメってやっぱり独特ですよね。独特だし素晴らしいなってやっぱり思ったわけですね。で、今日は君の名はのですね、何が素晴らしかったのかみたいなものっていうのをですね、2つに分けてお話ししたいなというふうに思っています。いいの？そんなことして、この素人が私がね、新海誠監督のね、君の名はを語っていいのかっていうのはあるかもしれません、あろうことか語ってしまうわけですけれども、それにちょっと許していただいて、何がすごいのか2つです。1つはやっぱシナリオですよね。もうこの構成たるやね、もうね、何回見たかな、もうね、かれこれ流して見てたのを含めるとやっぱり 10回ぐらい見てるんですよね、この君の名は。やっぱりワウワウでやったりとかね。これやっぱりやっぱりってことないですけど、普通にね、ブルーレイだか DVD だか忘れましたけどね、買いました。で、映画館も見に行きましたし、それからこれ、先に見たらね、息子か娘なんですよ。で、いいよって言われて、じゃあ見に行こうかって言って、妻と二人で確か見に行った記憶がありますけれども、で、その後もね、良かったからといってね、DVD かなんか買ったんですよね。で、それで見るぐらいですね、やっぱり、気に入っちゃった作品の一つではあるんですけれども、でもね、やっぱりね、このね、構成すごいですよね。で、改めて今日、何ヶ月かぶり、前にも、実は、 ワウワウで何回かやってるんで、撮ってあるんですよね。で、撮ってあって何回かやっぱりそれをね、繰り返し見てるんですよ。だからね、もしかすると10回以上見てるかもしれないんですけど、このね、シナリオすごいですよね。で、改めて見ると、またね、あれ、あ、やっぱりそうだったのかとか、こうだったんだっていうですね、気づきがあって、まだまだ奥深い。まだまだ、自分が、ただ見てるだけではね、到達しえないですね、中身っていうのがあるんですよね。これすごいなというふうに思うわけですよね。やっぱりだからそういう意味でいくと、このシナリオの大切さっていうのは、今その NFT アートの話をしているわけで、なんていうの、NFT 入門の話をしているわけですけど、この NFT アートにつながる日本のアニメのね、このストーリー性っていうんですかね、これすごいなというふうに思うんですね。で、NFT 自体もやっぱりコレクションを出すにはですね、このシナリオとかですね、なんていうんですかね、このホワイトペーパーみたいなものとかね、その未来こういうふうになりますよとかね、こういったことってすごく重要なんですけれども、でもね、やっぱりこう、その原点何かなと思った時に、やっぱりこういうね、素晴らしい作品を世に送り出せてる日本の、まあ、アーティストと言われるべきね、アーティストって呼んでいいんですよね。クリエイターとかね、言い方もありますし、アーティストって言い方もありますしね。まあ、こういう人たちの、やっぱりこうね、なんていうんだかな、先人のと言ってるのかな。やっぱり年としてはね、私よりも若い、方ではあるんですけれども、やっぱりね、その、作り出すエネルギーというかな、この情熱とかね、そういったものをね、やっぱり感じることがこの作品でできるっていうのはすごいなっていうふうに思います。まあ、それを見るのにね、やっぱりそれに日本のアート、アニメにね、恥じないようなものを作りたいなとかっていうふうに思わざるを得ないっていう事実が素晴らしいなっていうふうに思うんですよね。それからあともう一つが、この映像コンテンツですよね。やっぱりね、こう、NFT アートなんか見て特に思うんですけど、やっぱり可愛い女の子とかね、やっぱりこう映像、なんていうのかな、映像から切り取ったような可愛いものっていうのがたくさん出てるんですよ。でね、ちょっとね、余談になるんですけど、海外で結構作ってるんですよね。やっぱり海外の方で作ってるっていうのは、日本で作るアニメとかっていうのも、中国とか韓国とか、それからなんだ、そのベトナムとかね、いろんな方々の国にね、発注して書いてもらってるんですよね。だから元にある絵コンテみたいなものってのは日本かもしれないですけども、そのね、中に書かれている映像っていうのは、海外の方で書いてるんですね。書いてるつか、まあ、今時だからデジタルで全部映像で、デジタルでデジタル画で作ってるわけですけれども。だからね、海外の人たちも日本のやっぱり映像に学んでね、そうやって作ることで学んだことによって、海外から日本に、まあ、世界にね、発信してる NFT っていっぱいあるんですよ。だけどね、やっぱりなんかね、違うんですよね。やっぱり日本人が日本アートで作る、例えばやっぱり可愛い女の子とかっていうのがあると思うんですけど、それがね、海外の人たちが描いてくるものとはね、やっぱり線画というかね、線とかね、色の付け方とか、やっぱり温かみとかね、全然違う。いや、自分がそう思うだけかもしれないですけどね。やっぱりね、違うなっていうふうに思うんですよ。だそのね、圧倒的なやっぱり画力っていうのは、日本の人たちのものってすごいなっていうふうに思います。ただね、すごいなと思うけど、あんまりにもすごくて、もう、世界の人たち、これは真似できないよなと思うものを書いているとですね、なんていうガラパゴスじゃないんだけど、独特な世界観で、海外の人には多分受け入れられないんだろうなと思うものもあります。だけども、なんですかね、多分 100% だとした時に 80% はね、やっぱり世界の人たちもすごいなっていうふうに思うなと思います。あとの 20% は世界の人たちもついてこれないようなものを作ってるなっていうのが日本人じゃないかなというふうに思います。常にね、やっぱりこう、最先端というかね、世界の中で、ね、トップを意識してやってる人たちもいるでしょうし、それからね、日本もそういう自負を持ってね、やっているクリエイターの人たちもたくさんいるっていうことを考えると、これまたね、すごいことだなっていうふうに思うんですよね。まあ、この2つです。1つはシナリオと、それから、もう一つが圧倒的なこの画力っていうんですかね、アートの部分なんですけど、僕は言わなくてもね、これすごいなっていうふうに思うのが皆さんね、事実だと思うんですけど、ただこの君の名はっていうのをね、何度も何度も見返して思うのは、この二つはとってもすごいなと、やっぱり並外れてるなと思います。まあ、もう一つね、付け加えるならば、こう音楽ですよね。ラドウィンプスっていうね、音楽、バンドがね、こう作って。で、新海監督がある時に言ってたんですけど、ラドウィンプスとの会話の中でも言ってたんですけども、ね、この君の名はに合わせて、ラドウィンプスが全部、曲を書いたりとかね、曲を歌ったりとかっていう風にしてるという風に言っています。で、新海監督は、このラドウィンプスの歌に合わせて、映画のね、この映像の、タイミングだったりとか、それから曲の、映像の切り替えだったりとか、もっと言うと、もう一回書き直すとかっていうこともしたらしいですよ。そのぐらいですね、やっぱりこう、アートとミュージックっていうものを ね、音楽というものを融合させていると。まあ、ある意味で言うと、このシナリオっていう中にね、その音楽さえも取り込んでですね、やっているということになるかと思うんですよね。まあ、この辺が素晴らしいなと思います。まあ、だから、結果的に言うと2つって言いましたけれども、音楽っていうものもやっぱりある。でも、これはもう全体的に通していくと、マーケティングの素晴らしさだろうな、というふうに思うところがあるわけですよね。うん。まあ、それがね、今回分かった事実であり、まあ、私が言ってもね、稚拙な話になってしまうんですけれども、やっぱりね、トータルプロデュースっていうんですかね、そういったものは素晴らしいなというふうに思いますね。はい。ということで、1月1日からですね、この、君の名はというですね、名作ですよね。この名作を見てですね、感じたことをちょっとお話ししてみました。ということで、今日の放送を終わりたいと思います。今日も聞いていただきましてありがとうございました。ではまた。